The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
クリスチャンは神に対して熱心であることが求められています。神に関することにおいて一途で熱意を持ち、大胆になることが大事です。中途半端で受け身で、人の言いなりになり、自分の信仰を守ろうとせず、正しいこと、良いこと、神に喜ばれることのために立ち上がろうとしないという態度ではいけません。近年熱心であることはあまり好ましい印象を持たれていません。世界の多くのクリスチャンはクリスチャンであることについて、またイエスについて間違った意識を持っているように思います。クリスチャンは穏やかで消極的な人だと思っています。イエスは優しく親切で、自分の立場を主張することなく、人に対して厳しい言葉を口にすることはなかったというイメージを持っています。そのような捉え方を、日曜学校のイエス理解と呼ぶことがあります。けれども、神の御言葉をよく読めば、イエスは消極的ではなかったことがわかります。イエスはいわゆる、おとなしいいい人ではありません。イエスはとても熱情的で、道しや神の国に対する熱心さのゆえに、時に怒りを表されました。今回は熱心について考えましょう。まず、ローマ人への手紙を見たいと思います。使徒パウロはローマ人への手紙の中で、とても素晴らしいことを言っています。ローマ人への手紙、12章11節です。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。ここで、熱心であることが求められていることがわかります。素晴らしい勧めです。使徒パウロのことを考えると、これは興味深い言葉です。彼は最初はサウロと呼ばれ、クリスチャンを滅ぼすことに熱心でした。彼は神に対する熱心さのゆえに、クリスチャンを捕らえ、迫害し、牢に入れ、殺そうとさえしました。そのパウロにどんなことがあったでしょうか。彼にイエス・キリストが現れたのです。彼は自分の攻撃の対象は間違っていたことに気づかされました。彼の熱心さは間違った方向に向けられていたのです。熱心さには、正しいものと悪いものとがあります。良い熱心さは愛となって表されます。悪い熱心さは憎しみとなって表されます。イエスの弟子たちの中に熱心党の者がいました。熱心党とはローマに抵抗し滅ぼそうとしていたグループです。彼らの中には武器を持ち歩いていた者たちもいました。イスカリオテのユダもその一員でした。彼らは短刀を持ち歩き、ローマに抵抗し、隙あらば攻撃をしようとしていました。イスカリオテとはそのような意味です。イスカリオテのスカリとは、短刀を持つ者という意味です。イスカリオテのユダは、自分とは異なる者を攻撃し、殺すことさえ厭わない人でした。パウロも自分とは異なるものを攻撃し殺そうとしていました。今日の世界でも自分の敵を攻撃し殺しても良いと教える宗教があります。イエスはそのような考え方を支持しません。神の御子イエスはいつも愛に根ざしておられます。あなたの敵があなたを迫害し攻撃しても愛することを求めておられます。あなたの敵を愛しなさいとルカの福音書6章でイエスは教えておられます。またマタイの福音書5章では旧約聖書の言葉を引用してイエスは言われました。 自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。敵を愛することは、敵に対して憎しみや怒りを持って立ち向かうより、はるかに難しいことです。イエスは攻撃されても、十字架上の苦しみのただ中においても、この愛の命令を実行されました。イエスは敵を憎むのではなく、敵を愛されます。箴言19章2節に、熱心だけで知識のないのはよくない、急ぎ足の者はつまずく、とあります。怒りを爆発させたり、態度で怒りをあらわにしたりするのではなく、私たちを憎む人たちに対して愛を表すことができるよう、神が知恵を与えてくださるように求めましょう。ローマ人の手紙12章11節の、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい、というパウロの言葉は、素晴らしいと思います。日本語で、勤勉で怠らずと訳され、英語で、熱心さに欠けることなくと訳されているこの箇所は、ギリシャ語の言語では、真剣さという言葉が用いられています。つまり、私たちクリスチャンは、真剣でなければなりません。私たちを見る人たちが、彼らは神のことに確かに本気だというまでに、私たちの信仰が生き生きとした命や力に満ちていたいものです。霊に燃えという言葉も私は大好きです。燃えると訳されている言葉は、ギリシャ語の言語では、沸騰するという意味があります。動きがなく、淀んでいる水と、沸騰している湯は全く異なりますね。流れのない池や小川では水が停滞しているので、そこには苔や菌が生じます。よどんでいるのでそこに植物が生えるのです。ところが沸騰している湯の場合はそうではありません。沸騰している湯は活動的です。激しい動きがあります。何かが起こります。イエスはそのような熱情を表されました。イエスの血はたぎっていました。主が激しく怒られた時のことが、ヨハネの福音書2章に記されています。イエスが宮に行かれると、宮の中で人々が牛や羊や鳩などを売っていました。イエスは宮という祈りの場所を人々が商売の場としていたので、激しく怒られました。これは、主の霊的なことに対する熱心さを表しています。主は人々を殺したり、人々を撃って傷を負わせたりはしませんが、商売をしていた人の代を倒し、叫ばれました。私の家は、祈りの家と呼ばれるべきである。ヨハネの福音書2章では、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、という旧約聖書の予言を引用し、この予言をイエスが成就されたのだと記しています。イエスはここで正しい怒りについて教えておられます。現在も宗教を間違って用いたり悪用したりする人々がいます。それに対して私たちは怒るべきです。宗教の名目で人々を支配したり、偽りの奇跡で騙したり、できもしないことをできるかのように見せかけたりする者たちがいます。このようなことに対して私たちは怒るべきです。不正があるとき、罪が放任されているとき、また道徳を嘲笑する世に対して私たちは激しく怒るべきです。熱い信仰心が私たちのうちに湧き上がらなければなりません。けれども私たちは憎しみを抱くのではなく、愛を持って真理を守る態度を取りましょう。あなたはこれは正しくないと思い、怒りを覚えることがあるでしょう。それらのことについて声を上げましょう。神は人々を罪から解放し、不正から解き放つことができます。激しい怒りを覚えることについても 神に祈り求めましょう。世は罪の中にあります。世は淀んだ水のように動きがありません。その中で私たちは触媒のような存在です。触媒というのは科学用語で、ある反応を起こしたり反応速度を速めたりする作用をします。化学物質を混ぜ合わせるだけでは変化が起こらなくても、触媒を加えることで急激な反応が起こり始めることがあります。私たちは触媒のような存在です。私たちには神の聖霊がおられ、活力やイエスの命の力にあふれています。座って何もせずにじっとしている人たち、霊の命のない人たちのところに私たちは出て行き、イエスを伝え、彼らが命を得る手助けをすることができます。信仰の火が消えかかっている人たちを助け、再び火を燃え立たせることができます。そのためには、まず私たち自身がイエスのことを大いに喜び、イエスのことについて心が燃えていることが大事です。そうでなければ、どうして人々が関心を持つでしょうか。私たちの罪を負ってくださったイエスを私たちが愛し、イエスに対する情熱を持っていることが人々に明らかになる必要があります。その時、私たちは地の塩、世の光になり、人々に救いを伝える力を持つことができます。神に対して熱心になれるよう聖霊が助けてくださるように祈ってください。怒りや否定的な思いではなく、イエスの愛を示すことができるように祈ってください。イエスが十字架の上で苦しんで死なれた時に、あなたに対して持っておられた愛や情熱と同じような愛や情熱を持つことができるように祈ってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。